猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第202回始まります。
はい、はい、始まります。
はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。すいません、大変今日は遅くなりまして申し訳なかったです。
いえいえ、全然大丈夫です。
はい、はい、いやいやいやいや、もうちょっとね、いろいろ、
ね、はい、
あるんで。
ね。
ね。まあ、お仕事とはいえ。
大人の事情がね、いろいろ。
大人の事情がちょっといろいろあって、あの、収録大変遅くなって、今日早く始めようって言ってたのにね、すいません。突然、ちょっと遅くなって申し訳なかったです。はい。で、まあ、なんだかいろいろあれですけど、相変わらずまだ200回になった実感がないのか、ついついオープニングで100何回って言っちゃいそうになった
。あ、なりますよね。
ダメですね。すいませんね。本当に自覚なくて。
いえいえいえ。
いやー、なんか200回記念も何も考えてなくて、あれですよね。本当に。
あっという間にね。
あっという間に過ぎちゃいましたね。考える間もなく。はい。
なんかしたいねとは話してはいたんですけどね。なかなか、ね、
まあ、なかなかできなくて、まあちょっとそのうち次回300回までには考えましょうか。
そうですね。300回までにはね、考えてます。まだ2年あるからね。
ね、ということで、
はい、
はい、はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
さあ、今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、入ってる。
夫の話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
水箱
のフレ
ッ
シュの水箱を開封するんですよ。あ、何だって。もううるさいうるさい、もう出荷出荷出荷、もうお前ら出荷。虹パパラジオ
聞いてください。
はい、それじゃあ今週の本編に行ってみたいと思います。はい、今週の本編は海に行ってきたような話ということで、はい、なぜか猫好きさん今週海に行かれたそうで羨ましい限りなんですが、はい、その辺の話をぜひしていただきたいなと思いましてですね。
はい、
はい、
そう、と言いますのもなんか最近、はいはいはい、あのシーグラスというものを拾うのにハマってまして。
シーグラス
ってわかりますか？
いや、全然わかりません、ごめんなさい。はい、
なんかあのガラスが、はい、なんだろう、はい、海の波だったり砂にも生まれて、はい、どんどん丸くなって角が取れてるガラスのことを、はい、シーグラスって言うんですけど、なんかそのシーグラスを拾うのにハマってまして、は
い、それってあのいわゆる海岸というか砂浜 にそういうのが落ちているのを拾うと、
はい、
いうことなんでしょうかね。
なんかお小遣い稼ぎになるって聞いて。
え、そうなんですか？
そう、なんかネットで売れるって、
うん、高く売れるんですか？
あ、いや全然安く
安く
でも、でもいや、もう
塵も積もればと、
そう、塵積もだなと思って、はいはいはい、まあ、でもなんかあの仕事をしないで収入を得てるみたいなテレビがあって、それでなんかそのシーグラスを拾ったり、まあ海 からのその流氷物を拾い集めてネットで、まあそんなに高い値段じゃないですけど、まあちょいちょい売って生計を立ててるみたいな人が結構いるみたいで、
いや生計立てられるってそれすごいじゃないですか、地理もといえども、ね、
そうそうそう、まあなんか、まあそういう人がだって基本的になんか持ち家とかでもう、はい、あの家賃とかは大してかかってもないけど、はい、まあでも、うん、食費とか光熱費ちょっと払うぐらいだったらいけるみたいな、
いわゆる定職につかずにっていう、例えばサラリーマンとか そういうのにつかずに、ね、まあ、うん、フリーターっていうわけじゃないんでしょうけど自由にそういう、うん、
そう
好きなことをして暮らしていけると、
そう暮らしていけるみたいな、
それのうちの一つがシーグラスを拾ってネットで売りさばくと、
売りさばくと、
ああ
いうので、あそれ楽そうと思って、
はいはいはいはい、
で最近ちょくちょく海に行ってシーグラスを拾ってるんですよ、
うんうんうんうん
うん、でなんですけど、たまたまそのカナルさんに送った日は、
はい、
朝早くから、
はい、
昼ぐらいまでなので、はい、なんだかんだ言って6時間か7時間ぐらいいたんですよね。
はいはい、まあ半日、ほぼ半日ぐらいって感じですよね。朝から、はい。
そう。
はい、
なので、
はい、拾えました？
拾えました、めっちゃ。
お、何個ぐらい？ちなみに何個ぐらい一日でってか半日で拾えました？
何個？
個っていうレベルじゃなくて？
個じゃないですね。どのぐらいだろう。
あ、例えばビニール袋いっぱいとかそういう感じ？
小さいバケツって20リッターぐらいですよね。
小さいバケツ、いや10リッターもないですよ多分。小さいバケツだったら。普通、大きい、
それを子供が持つようじゃなくて、
普通のバケツ、ああ、だったら20リッターぐらいありますね。うん、ね、本当の、お掃除用のバケツとか。
掃除用の、はい、はい。掃除用のバケツ
だと
18リッター。満タンぐらいです。
満タン？マジっすか？
あ、でもそれは、だからもう、本当に超長時間だったので、
はいはいはい、
そのぐらい取れましたね。普段行くときは、家、
うんうんうん、
それはちょっと遠出して行ったんですけど、はいはいはい、でも普段行くときは、はい、スクーターで行ってるんですけど、
はいはいはいはい、
スクーターで20分ぐらいの場所にいつも取りに行ってて、そこは長い時間いても1時間2時間2時間いないぐらいで、はいはい、なんていうかチップロック、
はいはい、
小さめのチップロ
ックのほう
で、
もうぎっしりいっぱいぐらいになるぐらい、
ぎっしりいっぱいぐらいか、まあそれぎっしりなんないぐらい、
うん、なんないぐらいと、
はい
はい、
でなんか海の場所によってその、うん、その流氷物が違うから、この間行った場所は茶色い、うん、ガラスのシーグラスが多い場所で、あとあんまりなんだろう、年月が経ってない、角は取れてて手は切れない程度にはなってるけど、だいぶ角が大きい形の、まあ、はい、B 級品を超えても C 級品ぐらいな商品がいっぱい取れる場所。
ということは A 級品って本当に 丸いというか角が取れて丸くなってる、うん、
はい、
滑らかになってるっていうことなんですね。
そうそう、
はい、シーグラス、はい
はい
はい、
家の近くで取れる方は丸いくなってる方ですけど、やっぱ丸い方は、
うん、数が少ないと、
数が少ないし、あと小さいんですよね。
ああ、まあ当然削れるわけですから小さいですよね、それだけ。
はい
はい、
本当すごい大きいと携帯の半分ぐらいの大きさのシーグラスとか食べたりするんですけど、うん、
それ結構でかいじゃないですか。
いや、そうそうそうそう、
はい、
なんだけどすごい小さいと、はい、あの携帯のその iPhone でいうボタンを押すところ
のぐらいのボタンぐらいの
ボタンよりもっと小さい、
小さいぐらい、
ボタンの4分の1とか、
はいはいはい、
ぐらいの大きさのシーグラスしか取れないとか、
ちなみに今 Google 先生に聞いてシーグラス見てますけど、なんかこれビー玉みたいなのとか、はい、丸々のビー玉みたいなやつとか、あのゼリーみたいななんか楕円形というか、はい、
はい、グミみたいな、
グミみたいな、そうグミみたいな、綺麗ですね確かに。あ、これ確かに綺麗だな。
はい、
はい、
まあそれをまあ、はい、なんだろう、穴開けて売ったりとか、
はい、まあそのまま
素材、あのアクセサリーの、はい、の
素材になるんだ。
素材になるんですよね、はい、
なるほど。
でもそのテレビやる前までは結構なんか高値で売られてたみたいですけど、はい、うんうんうん、そのテレビをやってからやっぱ拾う人が増えたみたいで、うんうん、
暴落したわけですね。
はい、そうもうネットとか見るとすごい販売してて、はいはいはい、全然私は今のところなんか4品ぐらい出店してるんですけど、
はいはいはい、
1個も売れてないですね。
あ、そうですか。
そう、
なるほど。
値段設定が高いのかな、もっと安くした方がいいのかな。
なんかそういうテレビでそういう特集をしちゃったんですか、まあ、うん、シーグラス。
そうしちゃったんですよね、はい。
そうするとやっぱあっという今時だとあっという間ですね。
そうですね。
みんな寄ってた買ってっていうことですよね。
そうなんです。
シーグラス、ビーチグラスっていうんですね。まあ砂浜とかビーチとか、
ね。そうですね、ビーチグラス。はい。
いやー、なるほど。でいろんな色がやっぱりあるんですか。
ありますね、はい、基本的にはなんか、千葉の方は行ったことないけど、
うん、
でもネット情報だと青とかが多いみたいですけど、
うん、
水色とか、
うんうんうん、
薄緑が多いけど、うんう
んうんうん、はい、神奈川というか多分猫好きさんのお住まいの近くの方だと、
はい、だと、
うん、茶色ですか。
茶色と青
が多い
ぐらいで、
茶色っていうとビール瓶だよねきっとね。
あ、ビール瓶ですね、間違いなくビール瓶ですよね。
間違いなくビール瓶だよね、茶色だとね。青だと、はい、水色とか青っていうとなんだろう、サイダーの瓶とか
とか、うん、青系だとそう、サイダーとかで、
まあ、一升瓶とか、
あと透明とかだとウイスキーとか、なんかそっち、
ウイスキーはそうだね、
結構茶色い瓶もあるけど、
うんうん、
透明の瓶も多いじゃないですか。
そうですね、はいはいはい、
はい、で、
なるほど、
濃い緑とかだと、もしかしたら多分ワインとかだったのかなとか、
うん、そうですね、緑が濃いかったりとか、
そうそう、
ね、色の濃いのはワインボトルが多いですよね、
うん、
うん、
濃い青と赤、はい、すごい鮮明な赤とかいうのが全然なくて、
は
い、
あ、鮮明な赤ってなかなかないですよ多分。
そうです
ね、ピンクとか赤系は結構少ないでしょうね、うん、
そうですね、
全
然ないんですよ、うん、はい、この赤が、はい、
なんかよっぽどなんかジュースとかそういう瓶じゃない限りなかなかないでしょうね、うん、
いやって思うじゃないですか、うん、けど、うん、今コンビニとか、まあ、コンビニアクション、うん、瓶が多く置いているところに行っても赤い瓶って全然、はい、ほとんどないでしょう、
ないでしょう、うん、
てか私何軒か酒屋もありましたけど、はい、ぶっちゃけに赤いね、あのボトルは1個もありませんでした。
あ、ないと思います。うん、だって赤ワインだって基本ね、その赤いわけじゃなくて、
う
ん、ワイン自体は赤いんだけど、
そうそうそう、
なんかボトル自体はちょっと、うん、色のついたって、それも多分赤じゃなくてもう少し濃いような色のついた、うん、ボトルだったりね、
そうなん
するわけなんで、赤ってよっぽどあれなんか特別なあれじゃないかいないですよね、言われてみれば。
多分本当になんかガラス職人とかが染料混ぜてとか、多分そういう形じゃないと赤って
出てこない
らしい、
うん、
ですよね、はい、なのでそれをわざわざ海に捨てるってなかなかないから、
花瓶とかね、
そう、
うん、
そうそう、花瓶とか
普通の飲み物ボトルではないだろうね、確かにね、
ないですね、うん、でもってそれ 角が丸くなってそのシーグラスとして使えるようになるのって大体もう何十年も経ったやつなので
ですよね、きっとね。
そう、何十年か前に捨てたものが、はい、そう、そのカラフルなものがあったのかって言ったらなおさら今より減るっていう
ですね。おっしゃる通りだと思います。いや確かにね、1年2年じゃ角取れないですよね、いくらその、
そうなんですよ、
海というかそういうところで波に揉まれたとしても、
はい、全然、
うん、なるほどね。いやこういうテレビ特集したんだ、こういうの。最近全然テレビ見ないから、そういうバラエティ系というか
結構なんか、はいはい、そういう拾い物でだったり、
なるほど、
うん、収入を得るみたいなやつ。
いや、いろいろ考えますね皆さん。まあそれは生きるためには必死だと思うんだけど、
うん、これから夏に向けてなんかそういう、うん、まあ茶色いのはちょっと微妙だけど、うんうんうん、水色とか透明とか白、うん、あその系ではなんか夏っぽい色だから、
うんうんうんうん、
まああと貝殻とか拾ったりとかして売ったりとか、
まあ確かにね、
需要があるみたい。
はいはいはい、夏に向けて確かにね、
うん、
そういうのは需要あるんでしょうね。
なんでちょっと頑張って、でそう拾ってこう、
はいはい、
地道に売ろうかなと思って。
はいはい。
って感じで、
ね、か自分で、うん、あの猫好きさん器用だから自分でアクセサリーっていうかそういうペンダントだとか。ブローチだとかそういうのを作って、はい、付加価値つけて売った方が高く売れるんじゃないですか、
うん、いやとも思うんですけど、うん、その売れなかった時のことを考えると、
うんうんうん、
実際そのアクセサリー作るのにそのピアスであれば耳にはめる部分っていうのかな
の金具みたいにつけないとダメ、
ね、そう、金具の料金がかかるじゃないですか、う
ん、あ結構かかりますよね、うん、はい、原価としては、はい、
原価としては売れ残ったことをね考えると、
うん、
その素材だけで売った方が一番自分がマイナスにならずに売れるのかなと思って、
あ
プラスになった時のプラスは大きいですけどね、はいはいはい、その付加価値をつけることによって、
うん、まあそこは、ね、根付けというか、まあ、そこは難しいところだと思うんですけれども、うん、そうか、なかなか難しいですね、確かにね。
基本的にそのじゃあ両耳のピアスのものを買ったとして、うん、100円100円で200円、
うん、
それにそれをつなげる輪っかを、うんうんうん、じゃあ50円で買いました、うん、でその穴を開けるための、
うん、
人工ダイヤモンドの、はい、そう工具の、うん、じゃあまあ工具はもともとあったとしてもその刃先、はいはい、というか、う
ん、ドリルの、
ね、ドリルの先だけを、ね、じゃあ500円で買いました、はい、で売りますって言ったら基本元値がかかった3倍ぐらいで売るんですって、
はい、いやいやいや、だからそうなんですけど、そこで大量、いやそこでバケツ一杯の大量生産ですよ100個ぐらい作ったらだって原価はそれで100分の1になるわけだからあとは手間賃だけなんだけどね、もちろん。
いやそうですね、まあでもガラスに穴開けるってすごい大変なんですよ。
まあきっとそうだよね、
ドリル使ってもやっぱあの
ダイヤモンドの刃がいるんですか、摩擦
大きい、
はいはいはい、
ダイヤモンドの刃、はい、はい、ありますね。
それもすごい細いやつでしょ、ピアスの金具みたいなやつだったらすっごい細かいやつだよね。
そうそうそう、細いやつ買わなきゃいけないからたまにそれ折れたりとかもするし、
うん、
でもってそのやっぱガラスだから変なところに力入ったら割れちゃうから、
はいはいはいはい、
2回ぐらい試して穴開けようと思って、なんか YouTube で、
はい、
そのシーグラスの穴の開け方みたいなのを調べて、
うん、
そう
で、あるんだやっぱそういう動画が。
ありますあります、
さすがに、うん、それは猫好きさん思いつくぐらいだからみんな考えるよねきっとね。
そうそう、みんな考えますよねでやるとだから水をちょい足しちょい足しして、うん、なるべく摩擦が起きないようにとかで、
なるほどね、
やったりとか、
うん、ね、そう、あとはそう熱で なまらないようにう、あの水冷じゃないけど冷やしながらやるっていう、水かけて冷やしながらやるってことだよね。
でまたそのなんだろう、アクセサリーにピアスになるぐらいだからあんま重たいと耳たぶちぎれるじゃないですか。だから小さい金具にするイコール、もう素材が小さいのにドリルを入れるっていう、もう手がブルブルブルって震えるし、もうなんか下手したらその素材がバンってドリルで飛んでったりとかするし、もうそういうのを考えた金を稼ぐって大変だなって。
いや、そうそうです。確かにおっしゃる通りです。それおっしゃる通りです。
めちゃくちゃ大変ですよ、本当。
でも DIY が好きな猫好きさんにとっては転職じゃないですか。
そうですね。
大変だけど。なん
かフレームを買ってきて、フレームの中って普通写真入れるじゃないですか。
はいはいはい、
フレームの中に普通になんかシーグラスをうまく敷き詰めて、
はいはいはい、ああなるほどね。
でなんかそういう置物、なんか涼しげな感じに見える置物みたいな。感じで作って売ろうと思って今そういう作業をしてますけど、
はい、なるほど、はい、まあ、そうだよね、単体で単なるその石の型、あのガラスの塊っていうよりは、
うん、
いくつかそういうちょっと付加価値をつけてじゃないけど一手間かけてって方が確かに売りやすいかもしれないよね、うん、例えば値段がそんなあんまり変わらないとしたらですけど、
そうなんですよね、そのまん丸いやつ、うんうんうん、は売れるけど、うん、そのやっぱ角が多いのは売れないから、うん、角多いイコール、そのなんだろう、なるべく自分でそう手間をかけて売らなきゃ売れないっていう、
なるほど、なるほど、
まあ、単価がすごい安くなりすぎちゃうから、
うん、
普通に素材で売ると、でもその本当になんだろう、爪ぐらいの大きさのものを拾うのも、はい、手のひらのサイズのものを拾うんでも、はい、拾うって行為には変わりないじゃないですか、
うんうん、はい、
それを何千個って拾うから、
うん、
3日ぐらい前に拾いに確か行ってるはずなんですけど、
はい
はい、未だに体が動かないほど筋肉痛なんですよね。
あ、そうね。バケツ一杯だとだって結構重いよね。
いや、めちゃくちゃ重たいですよ、本当。
いやー、シーグラスか、ちょっとそれは本当に、あー綺麗じゃないですか。あ、すごい、
結構な量ですね。
この今写真を撮ってもらいましたけど、あ、やっぱり綺麗ですね、はい、あの茶色はちょっとあれだけど、
そうなんです
よね、水色とか緑のってやっぱ綺麗ですね、
はい、そうですよね、
ですね、あ、これいいかもしれないな、このあの額縁っていうか
涼しげですよ ね、だいぶ
これに入れるとずいぶん雰囲気違いますね、単体で売るよりは、
はい、
はい、
そうなんですよ、
結構大量に取りましたね、
これ取りましたね、これなんか
拾いましたね、取りましたっていうか拾いましたね、
そうなんですよ、
すごいすごい、今ちょっと写真をあの送ってもらったんですけど、はい、
そうですね、はい、もうよく見るとやっぱね、そっちの方は角が多くて、は
い、うん、やっぱり、角丸い方が価値高いんですね、きっとね、時間が経ってるっていう部分だけあって、
そうですね、
まあでもこれこれで、あのいいじゃないですか、なんかいい感じで、
ねえ、ちょっと売れるといいんですけど、
ちょっと涼しげでいいですね、確か夏に向けて、
はい、
はい、
2枚目送った方が丸がすごい結構取れてる方ですね、
はいはい、おー、すごいすごいすごい、本当これあの、うん、ゼリーというか、
そうそうそうそう、ゼリーみたいな、グミみたいな感じで、
グミみたいな感じでいい感じですね、
はい、
これは単体でも売れるし、それこそアクセサリーというか、
うん、にしたりとかも
ね、いいかもしれないですね、なるほど、シーグラスですね、
そうですね、
いや、あの海に行かれたっていうのを聞いて、あ、ちょっと海に来ましたっていうメッセージを入れていただいたんで、あ、じゃあ海の話しましょうかって、うん、安易に考えてたんですけど、いや、まさかのシーグラスとは。
いや、そう、多分、水着来ましたかみたいな感じで来てたんで、あ、多分、想像と違う方に私また進んでるなって思いながら。
完全に海っていうと、あれじゃないですか。 水着というか
バーベキューしたり水着 で
水着でチャプチャプ、はい、波打ち際でチャプチャプかな、はい、みたいなそういう発想しかなかったんですけど
全く違いますね
全く違う水着全然関係なかったですね
そうそうそうで、なんか、まあ、今日ちょっと収録あれになって、はいはいはいはい、もしかしたら一人でするみたいな話にちらっとなったんじゃないですか、はいはいはいはい、
そうですね、
いやそうなんか2人だったらこうやって話せるけど、うんうんうんうん、私これ拾っただけの話なら絶対に間が持たないと思ってガンちゃん助けてと思って海の話1人じゃ無理と思ってそう、うん、
単純にその拾ってきましただけだったら確かに拾わないかもしれない
そう話シーグラスってあって拾ってきましたで終わっちゃう
んで終わっちゃいますもんね
はい
いやこれでも本当にねあすごいな確かに
これうん、これ一つ一つしゃがんでしゃがんで取って、ね、しゃがんで取ってしゃがんで取ってっていうのをやって、
ね、腰痛いよねきっとね
めちゃくちゃ腰痛いです、ね、でふくらはぎも痛いしふくらはぎの裏のなんていうのかな太もも、
はいはい、
太ももふくらはぎも腰も痛いし、うん、なんか同じ体勢ばっかりしてるんでなんか肩とかも、
うん、だんだん凝ってきてってことだよね
はい
結構じゃあ砂浜歩きました、うん、1キロ2キロどころじゃなくて
歩きます
多分これだと、ね、
全然
10キロ近く歩いたんじゃないですか往復で
歩いてますね多分
これだけの量を拾おうと思
ったそうただ結構ずっといるんですけど、
うんうんうん、
でも、ね、そうですねなんか指輪をしてて、
はいはいはい、
指結構私むくむので、はいはいはい、いろいろな指に、はいはい指輪をするんですけど、はいはいはい、指輪をかけ替えるんだけど、
はいはいはいはい、
もうその日はなんか没頭しすぎて同じ指でやってたら、
はいはいはい、
指輪を外しても指輪の跡が残るぐらい日焼けしましたもう3日間ぐらい経つのに指輪のとこだけ真っ白になってます本当いやもうどうしようと思って恥ずかしいと思って
そうだったんですねはい、
そうなんですね
いやこれ結構大変でしょう腰かがめてっていうとい
やもう本当にもう大変です本当もう3日経つのに
うんいや分かる
足つりますもん
あつるよね、
はい、疲労がたまりすぎて
だよね乳酸たまってつるよねきっとね
つりますあれ写真見ました指の写真
いや見ましたありがとうございます思いっきりあの日焼けしてますね
日焼けしてます
指跡
指焼け
いやすごいねほらちゃんとあの日焼け止め塗りましょう
ねえ、はい、いや頑張って長袖でやってたん、
うんうんうん、
でちょっと帽子もかぶって、うん、で気緩んでましたね指がさすが
指までって焼けるとはって思うい
やあのビニール手袋はしてたんですよ、うんうんうん、30ぐらいで、
うんうんうん、
やっぱあのビニール手袋ぐらいだったら日光を通しますね、
まあ、
紫外線を
取っちゃうよね、うん、あの遮光するや、ね、生地じゃない限り取っちゃうよね、うん、
ねえそんなに取っちゃうんですね、うん、そんな取ると思ってなくて、うん、
いや直射日光を舐めたらあかんっすよ本当に
ガンですね、本当。
本当に。はい。
いや、これからも今年の夏は、
もう今年の夏はじゃあシーグラス三昧ですか。
そうにしようと思って、シーグラスサあのサアクセサリー作家になろうと思って。
ああいいじゃないですか。
そうですね。
もうわわですね、それでね、うん。
ね、ガンガン稼ぎます、頑張って。ね、はい。
趣味と実益を兼ねたということで、ね、いいじゃないですか、
ね
はい、
すごい売れるようになったら、うん、あの猫の尻尾でも販売します
あいいですね、はい、あの猫の尻尾ブランドでぜひ
そうそう買ってくださいって言って、うん
はい
はい、
楽しみにしてますはい、はい、ということであの今週の本編はは
い
海の話のつもりがシーグラスの話になりましたが一応海に行ってきたよの話、
はい
はい、でした
、はいはい、ありがとうございました
猫のしっぽ
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。